ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部奥田さんです。奥田さん、よろしくお願いします。
はい、奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてもう一人どうぞ。
皆さんこんにちは、清和警察署交通課の草尾です。どうぞよろしくお願いします。
はい、奥田さん、草尾さん、よろしくお願いいたします。
はい、
草尾さんは今回初めてのラジオ出演ですね。
はい、そうなんです。交通会員として初めてのラジオ出演で少し緊張しています。
はい、ちょっとそわそわされてますが、聞くところによると草尾さんって奥田さんと警察学校の同期でいらっしゃるそうですね。
そうなんです。警察学校時代は同期みんな励まし合って過ごしてましたね。もうずいぶん前になりますがとても懐かしいです。
どんなに前なんでしょうかね。あ、それはシークレットですね。
もちろんシークレットです。
息ぴったりでございます。はいはい、そういえば過去にも奥田さんの同期の女性警察官の方にゲストポリスとしてご出演いただいたことがありましたよね。
そうなんです。私の同期の女性警察官は比較的人数も多く、県下各地で活躍しています。
はい、
こうしてお仕事も一緒にできることもあり、とても励みになります。
はい、
私も今日は奥田さんと一緒で心強いです。今日はラジオをお聞きの皆さんに交通安全情報を分かりやすくお伝えできたらと思っていますので、どうぞ最後までお聞きくださいね。
はい、同期いいですね、やっぱりね。同期コンビで楽しんで進めてまいりましょう。
はい、
では初めに奈良県内の交通情勢について教えてください。
はい、お伝えします。奈良県内において飲酒が絡む交通事故は8月末現在で概数ですが25件、また飲酒運転検挙件数はこれも概数ですが282件です。
暑くて気持ちも開放的になるというところもあるかもしれませんが、絶対に飲酒運転はダメですよね。
はい、絶対にダメです。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んで運転した人はもちろん、お酒を提供した人、車を提供した人、同乗していた人もいけません。皆さん、飲んだら乗るなを合言葉によろしくお願いします。
はい、今お聞きのリスナーの皆さん、飲んだら乗るなですよ。お酒はルールやマナーを守って楽しんでください。
はい、そして9月23日現在、奈良県内で発生した人身件数は概数ですが1877件です。前年に比べプラス148件。交通事故で亡くなられた方は17人で、はい、そのうち10人が65歳以上の高齢者の方なんです。
交通死亡事故での高齢者の方の割合が高いですよね。
そうなんです。そこで今日のトピックスは高齢者の交通事故防止です。
はい、
高齢者の交通事故は慣れた家の近くや道路横断中に起きることが多く、油断しやすい点に注意が必要です。
はい、
歩行中に車が止まってくれるだろうと思って道を渡ったら、実際は運転手に気づかれていなくてヒヤッとする場面ありませんか？
あるあるですよね。大丈夫やろうってのが一番危ないですよね。
はい、いつもここの曲がり角は人が来ない、この交差点は車は通らないと思い込んでいませんか？そんな時に限って人や車が通ったりします。
はい、
もしかして通るかも、いやいや来てるかもという気持ちを持つことが大切ですね。交通事故は高齢者の方が被害者になることが多いので、事故に遭わない、巻き込まれない対策が必要なんです。
なるほど。ではまず歩いている時の交通事故対策について教えてください。
はい、特に夕方から夜にかけてが危険です。
確かにこれからどんどん日が暮れるのも早くなりますもんね。
そうなんです。高齢者の方は目立ちにくい色味の服、例えば黒色とか茶色系などを選ばれることが多いですが、ドライバーからは本当に見えづらいんです。
あ、確かに私も車を運転するんですが、特に夜に道路を走るときなんかはヘッドライトをつけていてもやっぱり黒っぽい色の服だと見えづらいなって感じることがありますね。
そんな時に目立つのが反射材。 本当にこれが役に立つんです。
奥田さんなんかその話し方テレフォンショッピングかなんかかなと思いましたね。
すいません決してそんなつもりではなかったんですが、はい、すいません。では話を戻しまして、はい、反射材は車のライトが当たるとピカッと反射するので、うん、肩からたすきかけでできるものやキーホルダーなどカバンや杖につけるだけでも全然違うんです。
もちろん黒やグレーなど暗い色の服装より明るい色の服装、例えば白色や黄色を着用することもポイントなんですが、ええ、反射材を身につけるだけでも運転手から気づいてもらいやすいんです、うん、最近ではいろんなデザインのものがあって100円ショップやホームセンターで購入できます、
はい、
私は最近100円ショップで可愛いキャラクターの反射材を見つけて思わず買ってしまいました、
うんうん、自分の好きなキャラクターだったり可愛いとかかっこいい反射材があれば気分も上がりますよね、
う
ん、
そうですよね。それに反射材は自分の存在を目立たせてくれますし身の回りにつけておいて損はないですよね。
そうです、損はありません、うん、得しかありません、
はい、
実際に車のライト下向きの時は約38メートル、上向きハイビームの時は約57メートル先からでも見えるんですよ。それと道路を渡る時は必ず止まって右、左、右、周りの安全を確認して手を上げるなどして渡ってください、
はい、
横断歩道でも油断せず車が完全に止まってから渡る、これが鉄則です、
うん、
渡り始める前だけではなく横断中も左右を確認して特に左側から来る車に注意しましょう。
はい、見えていると思っていたのにっていうのはやっぱ事故の元になりますもんね、はい、では次に自転車について伺っていきましょう。奈良の道って意外と狭い場所もありますから自転車で通りにくい道っていうのもありますよね。
はい、乗り慣れた自転車だと思いますが、うん、ルールを知っていただきたいです、
はい、
まず自転車は軽車両で車の仲間なんです、
はい、
基本は車道の左側を走ります、うん、でも自転車歩行者通行カーの標識がある歩道、
はい、
13歳未満の子供や70歳以上の高齢者の方、体の不自由な方などは歩道を通行することができるんですよ、
うん、
ただし歩道は徐行、
はい、
徐行とはいつでもすぐに止まれるスピードのことですね、
うん、
スピードをしっかり落として歩行者がいたら止まったり譲ったりしてくださいね、うん、歩道は歩行者優先です、
はい、
自転車の交通事故の特徴は出会い頭の交通事故が多いんです、
うん、
交差点は自転車事故が発生する危険性が特に高い場所です。一時停止の標識があるないにかかわらず交差点では必ず左右の安全確認をしましょう。
はい、油断大敵ですね、
はい、
そしてヘルメットの話もよく聞きますよね。
はい、令和5年4月からすべての自転車利用者に自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されましたがまだ着用率は低いです、
はい、
奈良県の令和6年調査では 13.9%、 今年の令和7年調査では 14.9%、 去年よりね、若干ほんの若干数字は上がったのですが10人いても1人か2人ぐらいしか被ってないんです。そう考えるとまだまだ低い着用率です。
うん、そうですね。ヘルメットの着用が車に乗った時にあのシートベルトをつけるみたいな習慣化されると一番いいなって思いますよね、
はい、
あの髪型が崩れるからとかあと暑いからとかね、でそもそも面倒だとかおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、はい、これ安全には変えられませんよね。
はい、そうなんです。ヘルメットは交通事故に遭った際被害軽減につながります、
はい、
自転車乗車中に事故に遭いお亡くなりになられた方で約5割の方が頭部に致命傷を受けておられます、
はい、
ぜひ自分自身を守るためにもヘルメットの着用をお願いします。
はい、安全のためにヘルメットの着用、これとっても大事なことですよね、はい、よろしくお願いします。さて高齢ドライバーの話題もやはりこれ避けて通れないかなと思うんですが、はい、あの運転免許の自主返納っていう言葉を最近よく聞きますけれども、これどういう制度なんでしょうか。
はい、年齢に関わらず運転に不安がある、判断が落ちてきたかも、もう運転はそろそろ卒業かなと感じた時に、
はい、
自分の意思で運転免許を返す制度です、
うん、
交通事故を未然に防ぐ大切な選択ですね、うんう
ん、運転免許証を自主返納後5年以内の方、または運転免許証を失効して5年以内の方は申請すれば運転経歴証明書を取得することができて身分証として活用できます、うん、ただし場所によっては身分証としてご利用いただけない場合がありますので、その都度ご確認ください、はい、この運転経歴証明書を取得された方は協力企業などでさまざまな特典を受けることができます、うん、原則として奈良県内の店舗のみですが、例えば奈良県タクシー協会に加盟しているタクシーの割引などの特典も受けられます、はい、詳しくは奈良県警察のホームページに各市町村別の一覧表を掲載しています、うん、ぜひチェックしてくださいね。
そうなんですね、免許返納を後押しする支援があるってとても安心ですね、
はいはい、
うん、返納イコール不便になるんじゃないよっていうことがもっと広まるといいなと思うんですが、
はい、
家族がサポートするポイントって何か他にありますかね。
はい、ご家族がなんとなく危ないなと感じたら相談しないとお声をかけすることが大切です、
はい、
高齢者の方自身にもそろそろ運転は卒業かなと感じてもらうきっかけになります、
うん、
私が対応させていただいたご高齢の方も最近ニュースで高齢者の方が運転を誤って大きな事故が起きてしまったと聞くと、人事じゃないなと思って免許証を返納しに来ましたと言っておられました。
ご英断ですよね、
はい、
なかなかやっぱり自分で判断するっていうのは勇気がいることでしょうしね、はい、
本当にそうですよね。高齢ドライバーや家族の皆さん、高齢や病気なので運転を続けることに不安を感じたら、うん、安全運転相談ダイヤルシャープ8080シャープ晴れ晴れという相談窓口がありますので、ぜひご活用ください。
はい、シャープ8080シャープ晴れ晴れですね、
はい、
はい、こちらの方にぜひご相談ください。はい、というところなんですけれども、奥田さん、
はい、
これからまたこの秋の行楽シーズンというところになりますが、
はいはい、
また皆さんお出かけの際に特に気をつけていただきたい点というのはいかがでしょうか。
はい、先ほど自転車乗るときはヘルメットというお話させていただいていましたが、うん、車に乗るときはシートベルト、うん、チャイルドシートは必ずつけていただくようお願いします。
はい、ね、また本当に気候が良くなってきて、はい、車でお出かけちょっと遠くに行かれるなんていう人もね増えてくると思いますので、はい、今一度シートベルト、チャイルドシート、しっかりとですね、体格に合わせて正しい姿勢で使用していただくということ、はい、これも重要になりますのでね、
はい、
はい、車に乗った際にはぜひチェックをよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はですね、この奥田さんと草尾さんという同期コンビの息ぴったりのお話で、
はい、
高齢者の交通事故防止についてしっかりと学ぶことができました、
はい、
では最後になりますが、リスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。
はい、秋はお出かけにぴったりな季節ですが、安全あってこそ楽しめます。ご高齢の方、ご家族の皆さん、安全確認、反射材、ヘルメット、自主返納など今日お話ししたことを忘れずに十分に気をつけてお出かけくださいね。
はい、草尾さんお願いします。
はい、事故はうっかりで起こることが多いです。ですが少し立ち止まって安全確認を行っていただくだけで防げることも多いです、うん、一人一人の心遣いが地域全体の安全につながります。相談もお気軽にどうぞ。
はい、では最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。奥田さん、草尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。